ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。皆さん明けましておめでとうございます。2026年が始まりましたね。第1回目の放送ということで、皆さん冬休みゆっくり過ごされましたか？美味しいものいっぱい食べましたか？そんな新年1回目の記念すべき日に、今日は素敵なゲストの方をお招きすることができました。生田流奏曲地唄三弦演奏家の川田明美さんがゲストにいらしてくださいます。川田さんはちょうど1年前ですかね、昨年の同じ時期にやはり新しい年のお祝いという感じでゲストにいらしてくださいまして、すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。約1年ぶりに桃館に帰ってきてくれました。川田さんは前回のお話しした時の印象もすごく残っていて、とにかく楽しい方で、すごくエネルギーにあふれていて、一緒におしゃべりをしていて元気をたくさんもらいました。そしてそのお琴の演奏家でいらっしゃるんですけれども、お琴というとその日本の音楽邦楽ですよね。ですがその日本の音楽というジャンルだけにとらわれず、ジャズをやったりとか、あとはお子さんたちに先生として指導されたりとか、幅広い活動をされている方で、前回もそんなお話をたくさん聞かせていただきました。そこからまた1年経って、きっと川田さんまたいろんなことをされているんじゃないかなと思って、今日はどんなお話が聞けるのかすごく楽しみにしています。その日本の楽器であるお琴、お琴の魅力をすごく大事にされながら、そのさっきねジャズもやってらっしゃるなんてお話をしましたけれども、ただその琴という楽器を使ってジャズの音にこう一緒にはめるということではなくて、お琴のその日本の楽器の良さをすごく大事にしつつ、どんな風にジャズとかその違ったジャンルの音楽と一緒に合わせて一つの音楽を作ることができるかとか、あとはフルートだったりピアノだったり、そうしたその西洋の楽器とどういうふうにやったら、そのより それぞれの楽器の魅力をちゃんとこう消すことなく一つの素敵な音楽を作れるかっていうことにすごくこだわっていらっしゃる方で、前回もねそんなお話をたくさん聞かせていただいたんです。とっても勉強になったなっていう記憶があるので、またね今回もそんなお話もいろいろ聞かせていただけると嬉しいなと思っています。皆さんもぜひ1時間楽しみに聞いてください。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。 本日のゲストは生田流奏曲地唄三絃演奏家の川田明美さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。川田さんに会えるの楽しみにお待ちしてました。
私もです。ありがとうございます。昨年もありがとうございました、
はい、昨年もちょうどこの時期に、はい、新年始まって間もない時にいらしていただいて。
そうですね。
やはりこの音楽を聴くとね、お正月の気分になりますよね。
そうですね。ありがたいです。本当に
またお会いできて嬉しいです。今日も楽しいお話をたくさん聞かせてください。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
まず川田さんは、はい、お琴の演奏家でもいらっしゃいまして、はい、そして先生としてもご指導なさっているというふうに伺っていますけれども、はいはい、このちょうどお会いしていなかった約1年の間に、はい、どのような風に過ごされていらしたんですか？
そうですね。その前の年はちょっとジャズのグループでかなり、はい、頑張って演奏してたんですが、
はい、
昨年、まあ、全部ではないですけれども、まあ、演奏も やりながら、
はい、
ちょっと教育の方にちょっと頑張っておりまして、
はい、
教員としても教えてはいたんですけれども、今は教員ではなくって、部活とかクラブですね、はい、そういう方でちょっと頑張りました、
はい、
というのも文部科学省が部活動を民間に移行するという、話が出てまいりました、でそれじゃなくても和楽器がものすごく衰退しておりまして、
はい、
なんとかしてその和楽器の世界を盛り上げたいという活動をちょっと頑張りました、
はい、
はい。で具体的にどういうことをしたかと言いますと、
はい、
部活を、まあ、部活動の総局部を私指導しておりますが、
はい、
その生徒たちの演奏を使いまして、
はい、
実は海外交流をしたっていうことなんですね。
おー、すごい。どういうことですか？
そうですね。これまでですと本当に海外交流ってなると私たちが本当に楽器を持ち出して、持って海外に行ってコンサートをするっていう感じだったんですが、
はい、
今はIT の時代ですね。
はい。
だからその授業でももうコロナ禍からかなりZoom とかそういう IT 使っての授業とか進んでおりまして、これを交流に使えないかということで、まあ、子どもたちの演奏で、まあ、海外の学校と交流をしました。
はい。
まあ、これは東京都教育委員会の中にまたそういう部署がありまして、サポートを受けまして、
はい、
相手校ベトナムの学校だったのですが、
はい、
相手校が見つかりまして、
まあ、
自分が指導した子どもたちの演奏を題材として、
はい、
まあ、交流させてくださいということを申し込みまして、で実際に Zoom でやったということです。
すごいことですね。その中学生の演奏、実は録音があるんですよね、
はい、
皆さんにもぜひ聞いていただきたいんですけれども、
はい、
ここでかけてもよろしいでしょうか？
よろしくお願いします。これはジブリの曲なんですが、
はい、
私がお琴のためにアレンジした曲なので、
はい、
ちょっと皆さんがご存知のものとは違うかもしれませんが、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
なんという曲ですか？
ジブリの風の通り道です。
はい、それではお聞きください。この演奏、中学生の生徒さんたちがされてるんですね、
はいはい、やっぱり最近の総局部、他にもいろいろ、まあ、数は少ないですけれども総局部ございますが、私が今一番感じていることは、あまりにもお琴がこうお琴っていうか和楽器の世界がマイナーになりすぎて、ちょっと洋風を真似しすぎている、
はい、
なんていうかな、ピアノの楽譜をそのまんまそのお琴に直してるっていう感じのものがすごく多いんですね、
はい、
市販っていうか出回っている楽譜はそういうのがすごく多いんですね、でもそれははっきり言ってちょっとお琴の魅力があんまり入らないんです。
うーん、
お琴ってちょっとお琴っていうか和楽器って音色がすごく多いので、あるいは和のパターン、リズムパターンとかやっぱりあるんですね、
はい、
そういうものがほとんどなくなっちゃうので、それはそれでそのキーボードで おことってして、
おことの音色だけを選んで、
そうそうそう、弾いてるような感じになって、で私はちょっと物足らないっていつも感じておりましたので、まあ、あのジブリさんの作品ってとてもやっぱりそのおことに合ってる曲が多くて、
はい、
それで私がおこと用にアレンジしたっていう感じです。
そうなんですね、は
い、でもそれがやっぱり子どもたちも面白いと思ったらしくて、とても熱心に練習してくれました。
はい、いやすごく素敵で、あの映像を見ないで音だけ聞いてるととても中学生が弾いてると私は思わなかったんですけれども、中学生の部活で初めてそのおことと出会って勉強をしてというお子さんたちの演奏ですよね。
そうですね。
何年ぐらいこうみんな頑張ってこういった演奏ができるようになるんですか？
メインは2年生ですね。だいたい、まあ、全員ではないですけれども、中学生になってからやっております。
そうですか。
で今年 の、まあ、あのみんな優秀なんですけれども、今年は特になんかそのいろいろ私がいろんなところに引っ張り出して演奏させますので、近隣のお祭りとかで演奏させたりするので、やっぱり人前で弾くっていうことは本当にやっぱり上達するんですね。
あそうですよね。またそこの目標に向かって練習も頑張ってきますしね。
はい、はいはい、
みんなその普段は例えばピアノだったりその西洋の楽器に触れていたりするお子さんの方が多いかと思うんですけれども、
はいはい、
でもやはり和楽器の音色とかに惹かれて部活始められるんですか？
そうだと思いますね。で、あの、まあ、やっぱり似て非なるものでして、
はい、
その洋楽器とやっぱり日本の楽器と違うところがいっぱいございますので、面白くって、学校の音楽の先生がですね、
はい、
教科書なんかはあの音楽の教科書にですね、あの和楽器のページが10ページ強あるんですね。
はい、
で残念だけど、あの音楽の先生ほとんど和楽器知りません。
そうですよね、うん、
なので子供たちが演奏して聞かせてたりしてますね、私の教え子が。
学校の音楽の先生に逆に教えてあげると。
そうです。だから音楽の時間にその和楽器のページになると、あのその生徒が教えて、私が教えてる生徒が、まあ、みんなの前で和楽器 の、あの授業してるみたいな。
あら素敵ですね。そうですよね。あの普通の学校の音楽の先生、音楽を専門に勉強してこられて、例えば音楽大学を出てとかでも、
そうですね、
ことに触れられる機会ってないですからね。
そうですね。
こうお勉強して知識としてはきっと先生たちみんなお持ちだと思いますが、はいはい、
そうですね、う
ん、実際に楽器にどう触れたらいいか、どう説明したらいいかっていうことはわからないですものね。
はい、もうそれはやっぱり触ってる人が一番わかってますので、子どもたちがその時間は先生になっているみたいで、あのですからそうすると人の前で喋ったりね、紹介しようと思うとやっぱり知識も必要で、一生懸命私に質問されたりとか、うん、あのやる気が出ていいなっていうふうに思います。
そうですね、うん、そんな皆さんが頑張って練習した映像をまず最初にベトナムの皆さんにご覧になっていただいたんですか？
そうですね、うん、それで、まあ、日本の文化をあの説明して、まあ、英語でなんですけどね、そこら辺も。
そうですよね、うん、言葉、まず言葉がね、お互い母国語が違うわけですからね。
そうですね、う
ん、英語で、
英語で説明させましたね、
うん、じゃあまたこう英語の先生の力も借りたりとか。
そうですね、まあ、英語の先生 の力もございましたけれども、大体あの和楽器奏者って、
はい、
日本にいても海外の方にあの演奏する場面ってすごく多いんですよ。だから和楽器奏者って大概英語達者です。
わあ、すごい。あ、なんかイメージではね、和楽器の方と思うと英語って直接つながらないですけど、反対に英語の説明が必要な場面が多いんですね。
ですね、うん、あの黙って聞いてるのはやっぱり日本人ですよ。やっぱり海外の人たちってもう質問攻めですね、大概。
そうですか、は
い、だからこっちもそんなものだと思い込んでいますので、英語でちゃんとこのこと言えるようにしとかなきゃみたいな、そういうような感じで、はい、うん、本当に和楽器奏者だから英語結構みんなあの得意な方多いですね。
そうなんですね、うん、そのベトナムの学生さんたちから、うん、こう例えば質疑応答じゃないですけど、そう質問コーナーとかはあったんですか？
そうですね、
Zoomで交流した時は、
あのでもそれはまあ あまり大したことはなくて、いつぐらいから始めたのかとか、そういうようなことでしたね。あとやっぱりおことの糸の数は何本あるのとか、なんかやっぱそういうことでしたね。まあ、あんまり突っ込んだことはなかったですけれども、
川田さんが今まで演奏家として活動していく中で海外に行かれたりとか、はいはい、たくさんご経験があると思うんですが、結構こうユニークな質問が来ることもやはりあるんですか、海外の方は。
そうですね、どういうふうに質問っていうか、その和楽器のすごさって、日本人ってやっぱ感性が豊かなので、
はい、
自然の音を模倣するんですよ。例えば虫の鳴く声であったり、風の音であったり、水のせせらぎの、川のせせらぎの音であったり、葉っぱがカサカサカサって擦れた音だったりとか、そういうのを模倣して、手法が、特別な手法があるので。
あ、素敵ですね。
やっぱりそれ日本人の感性ですよね。
そうか、西洋の楽器なかなかその話ってあまり聞かないですものね。
やっぱりそういうのが、まあその音色にも現れるし、あとなんていうかな、その音階じゃないけどリズムパターンとか、その音パターンですかね、音程のそのフレーズの中にもそういうのが入ったりして、でそういうのをなんか何回も出てきたけど、それはどんな意味があるのかって、あ、すごくよく聞かれるなって、よく聞かれてるんだなっていうことをちょっと感じたことはありました。でそのいろんな手法だと、これまでの西洋音楽の美しい音だけが音楽みたいな、まあもちろん現代曲はそうじゃなくなってはいますけれどもね、だからそういう時はね、本当にね、どうやって弾いてるのって感じで、もうすごいですね、もうすごい最前列まで来て、すごい
近い距離で、
えらい距離で見られたりとかして、
でそれに関して、興味持たれてるんですね、
はいはい、質問されますね。
そうですよね、その CD とかで聞いてると、そういうところってね、見えてこないから、実際どういう演奏の仕方をしてるかっていうのを、はい、ね、ご覧になりたいでしょうね。
とても不思議なんだと思います。
そうなんですね、面白いですね。じゃあ実際にそのベトナムの学生さんたちと交流をして、
はい、
日本の楽器の素晴らしさとかいろんなことを伝えられたと思うんですけれども、逆にその日本の子どもたちはどうでしたか、楽しそうにされてましたか。
そうですね、自分たちの音楽を聴いてもらえたし、あとだからその質問されるっていうことも、質問するっていうことも、もう全て英語だったので、それがやっぱり通じたのがすごく嬉しいって言ってましたね。で、その交流会をやった時は、ちょっと1年生はまだ、やり始めて間もなかったので、
はい、
演奏には参加できなくて残念だったんですけども目標ができたってやっぱり言ってました。
上手になったら私もこういうことしたいって、素敵ですね。
まあ、とにかく子どもたちにやる気が出たなっていうのがすごく感じられて、目標もできたしっていう感じで、私としても苦労した甲斐があったなって思いました。
そうですか、はい、やっぱりね、これからの日本の未来を支えていくのは子どもたちですからね、はい、その日本の音楽まだこう昔のそのこうなんて言うんでしょう、昔からこう伝統として守られているものというイメージが多くの日本人の中にきっとあって、その未来にこうどんどん残していきたいじゃないですか、
はい、そうですね、
ね、なので年齢が上の方だけが楽しむ音楽じゃなくて、
そうですね、
子どもたちが聴いてそして演奏して楽しめるものになっていってほしいですもんね、
はい、はい、その通りです、はい、
じゃあ川田さんの活動が今後どんどんいろんなその小学校や中学校に広がっていくといいなってすごく思います。
本当にそう思います
部活とかで、私の小学校中学校にはそういった部活はなかったですし、まあ、教えられる先生もいなかったっていうのもあると思いますけど、だんだん増えてきているんですかね。
さあ、それはちょっとね、なかなかわからないところではあるんですけれども、でも教科書のページとかから見ると、本当にここ10年ぐらいですごくページ数が増えました。それまでは2ページとか
それだけだったんですね、はいはい、もう楽器の紹介ちょっとした歴史ぐらいしか書かれてないページ数ですね。
それが今は10ページぐらいになっている ようですね、だからまあそれだけちょっと日本人がなんか自分たちの文化にちょっと誇りを持たなければいけないということを感じ始めてるんじゃないかなというふうに思います。
へー、なんかあのお話を伺ったところによると感謝状をいただいた表彰されたと伺いました。川田さん
びっくりです。
それは何ですか？
それはその町田市の教育委員会からいただいたんですが、まあ要するに子どもたちをそこまでまあ育あの導いてくれたって、まあ、あの楽しく私もやらせていただいたんですけども、子どもも喜んだし、まあ、周りも授業では IT を使ってたけれども、まさかこういう交流にまで、しかも日本の文化をあの媒介としてできたっていうことに、あの皆さんが喜んでくれた証拠だと思います。子どもたちもね頑張りました。やっぱり本当に頑張りました。
そうですか。今後子どもたちのね、あの1年生で出たかったっていうこの思いもありますし、す、ね、どんどん毎年毎年続いていくものになってきそうですね。
ぜひそうしたいです。
はい、そうですか。今ねそんなお話を伺っていて、やっぱり生演奏を聞きたいなって思われている方もリスナーさんの中にたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、近々川田さんの生演奏を聴ける機会があるんですよね。教えていただけますか？
はい、7月31日ですね、下北沢にあります東通り商店街っていうところで、
はい、
オイラン道中というイベントがございます。
はい、昨年もね開かれたイベントですね。
はい、はい、主役のピータさんとっても美しいです。オイランのお姿が素晴らしくって、でしかも本当に姿勢も美しくって、本当にゆったりゆったりとそのオイランの姿で歩かれて素敵なんですけど、
はい、
その BGM をあの演奏させていただきます。
生演奏になるんですね。はい、昨年も川田さんの演奏をあの、かけていただいたと言いますか。そうなんですね。生演奏ではなくてね。はい、でも今年はなんとそれが生演奏で。
はい。はい、
わー、素敵ですね。ちょっと詳しくご紹介します。1月31日土曜日、お時間は夕方の4時から5時の1時間です。下北沢あずま通り祭り2026、節分お化けで花魁道中。というイベントです。そのパレードの間生演奏してくださるということですね。
はい、
なんて豪華なんでしょう。
そうです、素敵ですね。それがあのやっぱりその日一番街の方でお昼頃は天狗道中というのがあるそうです。
はい、
はい、そして夕方からは東通りでこのお化け道中花魁道中ということになります。はい、でそこに皆さんがこうあのその間はですね、もう商店街で皆さんの打ち上げっていう感じでしょうか。楽しそうなイベント、下北沢ならでのイベントですね。古い時代も新しい時代も楽しめるというイベントです。だから皆さんもぜひ仮装して、
あ、いいですね、
参加していただきたいなというふうに思います。
あ、素敵です。
私たちブリーゼも演奏でお祭りを盛り上げたいと思います。
わー、楽しみですね。5時に終わった後は下北沢おいしいお店がたくさんあるので、
はい、
ゆっくりまたねその後お酒を飲んだりご飯を食べたり、
そうですね、
楽しめますね。
はい、
1月31日はぜひ皆さん下北沢で、川田さん率いるブリーゼの皆さんの演奏をお楽しみいただけたらと思います。はい、ピーターさんはねこの番組にもいらしてくださいまして、あの普段はサンバダンサーのこうお衣装で華やかに踊られていますけれども、この日は特別ですね。
そうですね。
いやー、素敵だろうなと思います。ぜひ皆さん足を運んでいただけたらと思います。そしてもう一つ2月にも出演されるイベントがあるんですよね。
はい、そっちは出演ではないんですけれども、私ちょっと石川県出身でして、
はい、
その2年前のあのお正月のね地震の後からその救援活動っていうか支援活動をいっぱいしておりましたが、
はい、
伝統工芸が石川県とっても盛んでして、
はい、
それが、国際フォーラムで伝統石川伝統工芸フェアっていうのがございます。
はい、
2月の6、7、8になりますが、
はい、
いろんな方に、例えば輪島塗りであったりとか、
はい、
あのまた加賀友禅であったりとか、そういうワークショップもございますし、 着物ショーとかもございますね。そこでちょっと流させていただこうかなというふうに、はい、
音楽が流れるんですか、
はいはい、と思っております。はい、
で
まあ、なんかご来場ご予約500名の方はなんか素敵なプレゼントがあるという伝統工芸品のプレゼントがあるそうです。
あ、
うん、
そうですか。
なので多分パソコンなんかで石川伝統工芸フェア2026って検索すると、
はい、
そのホームページが出ますので、
はい、
そこからアクセスして、先着500名プレゼント付きです。
はい、
どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。川田さん、どんどんお別れの時間が近づいてきてしまったんですけれども、 あの1曲目にお聞きいただいたブリーゼもそうですし、はい、またあの下北沢のイベントもブリーゼで出演されるということですが、
はい、
最後にもう1曲皆さんにお届けする曲もことユニット、
はい、
ブリーゼの音楽でよろしいですか。
はい、そうです。はい、お願いします。
どういった楽器の編成になっているバンドなんですか。
はい、まず、まあ、ことが私ですね、
はい、
川田明美です。それでフルート、うん、尺八ではなくてフルートなんですが、
はい、
はい、ちぎらともこさん、
はい、
でピアノ、まあ、あるいはキーボードなんですが辰野道子さんの3人で、
はい、
一応ユニットを組まさせていただいております。
はい、そちらの皆さんの曲を最後にじっくりとお届けしたいと思います。
はい、
今日はいらしてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
とても楽しかったです。
こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。
それでは最後に曲紹介をお願いします。
はい、キヌタ、まあ、あの漢字で書くと世田谷区キヌタ町ですが、
はい、
ローマ字でキヌタというふうになってます。
はい、
キヌタっていう漢字が実は衣を打つ音の音風景を一言で示した言葉なんですね。
はい、
でそれをちょっと昔の曲ではないので新しく作った曲なので、まあ、ローマ字でキヌタとなっております。
はい、それではその曲をお届けします。琴ユニットブリーゼでキヌタ。本日のゲストは生田流奏曲地唄三弦演奏家の川田明美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックもも。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママこんばんは。
こんばんは、いらっしゃい。
こんばんは。
こんばんは。川田さん、先ほどありがとうございました。
いいえ、こちらこそ、とっても楽しかったです。ありがとうございます。
ちょっとまだまだお話足りなかったので待ってたんです。純ちゃん、川田さんの2人が来るの、
うん、っていうか帰ろうと思ったら川田さん飲みたそうにしてなかった
バレた。
いや、もうこれ行くっきゃないな
やったやったどうぞこちらにおかけください、
はい、どうもありがとうございます。
川田さん、じゃあちょっと飲みたくなっちゃったお酒は何にしますか。
そうですね、やっぱ日本酒かな。
わ、本当ですか、はい、いいですよ、日本酒にしますか。
いいですね。熱かんすか。
いや、お冷やかな。
あ、冷や、
うん、まあ、熱かも嫌いじゃないんですけどね。
じゃあ僕も日本酒熱かんで。
熱かんで。
僕熱かんで。
なるほど、辛口がお好きですか、
はい、
川田さん。
もちろん。
わかりました、じゃあ用意してきます。
はい、
は い、お待たせしました。
はい、ありがとうございます。
ママは今日は、
あ、私日本酒が飲めなくって、なので雰囲気だけ日本酒飲んでるつもりでビールにしました。
え、飲めないの？
飲めないんですよ日本酒。
苦手なの？
なんかね、そうね、
香
りもちょっとなんか苦手なのかな、あとまあ強そうっていうイメージもあったりとか。
美味しいですよね。
美味しいですよ。ってかなんかやっぱりそういうところで育っちゃったので、あれしかなかったっていうのもあるから。
そうなん
だ。石川県ってそうなんですか？
そうですね、
美味しい日本酒が、やっぱりあるんですね。
なんか冬になると酒粕をあのストーブの上で焼いて食べるっていう、食べるんですよ。
食べるんですか？
そうで、おかずがないよって言われると、今日おかず何にしようかなって親が言うと、酒粕でもいいよって言ってました。これここだけの話ですね。子供の時の話ですから。言っちゃった。
そうなんですか。でもやっぱ美味しいんでしょうね。
なんかちょっと興味あるよね。じゃあまあ乾杯しましょう。
乾杯しましょう。
はい、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日もお話が本当に面白くて、
ね、本当に
1年ぶりに会えたのがまたすごく嬉しくて、私もお待ちしてました。
ママ興味津々だったもんね。
ありがとうございます。
そう、川田さんやっぱりそのおことの、その演奏家として素晴らしいことだけじゃなくて、その西洋音楽とか、あとその日本の音楽のジャンルにとらわれない、いろんな形でこう音楽をやってこられてるってお話が、前回もねすごく興味深くてお話楽しませていただいたんですけど、今日もねそういうお話、またその子どもたちにもやっぱり川田さんだからこそ教えられること、伝えられることがきっとお子さんたちにもあるだろうなってお話しててすごく思って、
そうね、ありがとうございます。
でも楽器のこととかもういい機会だから聞いた方がいいんじゃない？
そう、その何気なくこうフルートとピアノと一緒にユニットを組んでいるっておっしゃってたんだけど、それってすごく実は難しいことなんじゃないのかなって私としては思っていて、
なんか音色的には、僕もほら一応作曲家だから、頭の中ではなるけど、音色的にはすごく融合しそうだけど、こうプレイアブルのその実演するときにどうなのかなと思うよね。音色はね多分すごいマッチすると思う。だけどほらそれだけじゃないからさ、音楽ってさ。
そうよね、
どうなんですかね。
そうですね、とにかくやっぱりね、ジャズやってみて難しかった。
難しかった、
何が難しかったっていうと、そのやっぱりね、音楽的価値観がもともと違いますよね。例えばなんていうか、やっぱりその西洋音楽ってなんていうかな、その和音じゃないけど、そのアンサンブルすごい大事にするじゃないですか。で、まあ、おことの方も和を持ってじゃないけども、それ大事なんですけども、それよりは一つ一つの音の色っていうものをものすごい大事にするので、だからそこを取っちゃったら和の美しさって半減するんですよ。だからそれを、だから洋楽器と一緒にやって、いかに入れていくか、ただその何ていうかな、音符とか音の高さだけ折っていくんじゃ、和楽器でやったら甲斐がない。
そうですよね、
っていうのがすんごい何年も何年も自分の中で課題でしたね。で、最近ようやくそれがなんか、あ、このパターンって洋楽器には出ない感じだなとか、そういうのがこう自分の中でそのだんだん分かってきて、そうなったらすっごい楽しくなってきた。逆に楽しくなってきた。これその洋楽器じゃ無理よねって感じで、すごく、あ、ここはねっていう感じで、なんていうかな、自分の特色が出せる。でもその一緒にやってくださってるこの二人がまたすごくって、本当にだからその日本のね、そのそういう音色を生かすように演奏してくれるんですよ。で、その他にもピアニストさんとかね、いろいろ知ってるんですけども、潰れちゃうんですよこっちが。潰れちゃうので、もうドラマに至ってなんかもう完全に消されちゃうみたいな。でも実を言うと、この世界に入ったきっかけはジャズドラマーさんでして、
あ、おっしゃってましたよね。
そうでしたよね。
で、そのジャズドラマーさんがもともとだからお寺の方で、割と日本のものを常日頃から聞いてらしたんですよね。で、 私のことを、私がのことじゃなくて私のおことの音色を生かしたいって言って、その私をこう仲間に引きずり込んでくれて、その方は本当にあの潰さないで演奏してくれた感じなんですよ。で他のやっぱりあのその方でもね、本当にやり始めて亡くなっちゃったんですよ、ちょっと過労で、で他の、まあ、虎の方にやっていただいたんですけど、もう完璧にあの音からなんか潰されたっていう感じで、でもその人あの後にパーカッショニストだっていうのが分かって、パーカッションだと合うんですね意外に、ドラムよりも、だからパーカッションとしてなんかあの組んだりとかそういうことは、まあ、考えたりもしますね。ちょっとだからドラマーさんっていうのはね、なかなか素晴らしいんですけれども、あの多分聞いてたら気分も発散できるんですけれども、その、 あのグループでわーわーとして考えると、はい、特にあの日本の楽器なんかものすごい難しいなって思いました。
多分あの楽器それぞれの個性ってあると思うんですけど、琴って多分音量が小さい方だと思うんですよね、で多分僕の今想像ですけど、ドラムの多分スネアで潰されると思うんですよ、多分同じ帯域なんですよね、その弾いた時の帯域と、琴を弾いた時の帯域とスネアを叩いた時の帯域がねもろかぶりしてるんだよ多分。そこで潰されて、だからねそんなにそのなんだろう、アンサンブルとしてはドラマは入れない方がいいですね多分ね。僕があれにするって言っても多分入れないと思う。
だ結局だからその3人になったっていうのはそういうことなんですよ。
あ、そういうことですね。
他になかなかすごいドラマーさんがいないっていうことで、
フルートとことだったら多分いけるけど、ピアノとことも多分ピアニストが気ぃつかないと、
ピアニストによっては
相当潰されちゃうから。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。だからその、 あの一緒に組んでるのは辰野道子さんっていうあの方なんですけど、
女性の方
なんです、がもうすごいんですよ。もうパーッと寄り添って演奏していただいて、素晴らしいなって。他の方も知ってるんですけど、やっぱりこの人この方かなっていう感じなんですね、でその音の音量自体はその例えばその狭い中で聞いている分だったら完全に負けちゃうんですけども、はい、実はですね500人ぐらいの会場だったら全然あの響くんですね。
あ、
そのね多分ね響き方違うんですよ。
あの
西洋、そう、西洋楽器ってやっぱり教会じゃないですけども、
あ、なるほど、
ね、
なるほど。
で、あの日本の楽器っていうのは実はですね音がよく出ることを、これも面白い言い方なんですけど、音が走るって言うんですよ。でどういうことかっていうと、日本の、まあ、畳って、まあ、畳はその割と近代になって、しかも裕福な人しか畳引けなくて、その前は要するに床なんですよ、木の床、だからその床を音が走る
っていうイメージなんだ。
なので日本の楽器って全て下に穴が向いてる、全てとは言わないけれども、
ほとんどがってことですね、
だから尺八もそうですし、お琴なんかも裏に穴があるんですね、でだからその、そう、ね、PA かけてもらう時もあの下を狙う、
下を狙うんだ、
上から弦を狙うんではなくて、
バイオリンとかね上から音を取るイメージが、マイクをね立てるイメージが、
やっぱりほら、ね、あの洋楽器は上に穴が開いてますじゃないですか、だからやっぱそこ狙って当然なんですけど、お琴の場合はだから上フラットっていうか、まあ普通の木に、はい、で糸があって、その下のところに穴が開いてるんですよ。だから音が走るっていうイメージなんです。
そうなんですね。じゃあただ小さいっていうわけではなく、
わけではない、
響き方が違うんですね。
そういうのがあって、だからそのある程度の、ところで演奏すると、後ろで聴いてる人は別に音小さくないよって言うんですよ、だから音の出方違うんですね。だから PA もものすごい、だからそういう知識がないと、
そうですね、
多分狙い方が違ってくるっていう感じで。
そもそもピアノとかフルートとかバイオリンって聴衆に聞かせるため の、 その楽音を発するための楽器なんですよね、でも琴とか笙とかああいう和楽器って儀式用の音楽、あの楽器なのよ、要は儀式をするための後ろでその雰囲気を作るとか、そのトリップさせるとか、儀式でトリップするためのものだったりするから、髪を下ろしたり、そのための音楽だから表に出なくていいのよ。
そうそうなんですね。
だから じゃないかなって今ちょっと思ったんですけど、
う
ん、
いやそれもあそれ本当に宗教的な意味合いすごい強くて、はい、その雅楽の一員だった時は雅楽の楽器の一つだった時は、はい、まああれなんですけど、その民間にだんだんなんだそれがこう民間でもね演奏するようになってきて、はい、一番最初にだからその江戸時代にそのお寺でやっぱり演奏されてるんですね。で六段っていうその古典の曲なんですけど、だそれはやっぱりちゃんと先にお香を焚いてお祈りがあってそれから演奏なんですよ。で未だにやっぱりそのあのシタールインドのシタールの方なんかはやっぱりお香を焚かなきゃしたくないんですね。だからちょっとシタールもちょっとあの練習してたんですけど。
あそうなんですか。
そうですね。いやだからやっぱりね、あの民族楽器好きですね。
そうですね、うん、面白いですよね、うん、僕も聞くのも機械があったら触りたいし、
うん、カヤグムもちょっとやったりとかしたんですけどもね、うん、だからまあそのシタールの人なんかはまだからちゃんとお香を焚いてでちゃんと猛線みたいな猛線とは言いませんね向こうの人、うん、でもなんかそういうのを弾いてそこの上で演奏するというようなことなんですね、うん、まあ日本もだからその昔はそうやってあのお香を焚いてで毛線ちゃんと引いてやっぱりちょっと神棚では神棚とは言わないんだけどなんかちょっと特別な場所に空間にしてから演奏するっていうことがやっぱりされてたのね。それがだんだんやっぱり時代とともにそこら辺が省略になっちゃってきた、ね、あと西洋的な考え方も入ってきて省略になっちゃったっていうことなんですけどもね。
もともと目的がね違う、
うん、奉納です奉納です、
ね、
そうですからまあその今はあの現代的になってねいろいろ変わってきますけど、だからその演奏者も巫女さんなんですよ。
うんうんうん、そうですね、
うん、だからその、あの指輪とかそういうものは一切つけない。未だにやっぱつけないです、うん、まあ、結婚指輪とか、まあ、されてるかな、うん、とは思いますけどね、まあ、つけない、うん、神様への奉納ということで、
うわーすごい勉強になる。
いや予想が当たったというか、まあ
う
ん、そうそう多分そうだな、そうじゃないかなと、
うん、まあそれがね東洋文化ですよね。
そうですよね。それをだからこう人に聞かせるためのエンターテインメントとして今使ってるから、
うん、そうですね、
それもいいですよね。でもねだってもうここって僕母親がちょっとことやってたので、はい、だからちょっとあの音色にはなんとなく親しみはあるんですけど、うん、また久々に生で聞きたいからちょっと川田さんのライブ行こうかなと思って、
行きたいですよね生演奏。
そうそう東通り来てください、はい、
ね
とってもあれは楽しいです。演奏しててもってかもうああいう楽しいところで演奏させていただけるのすごい嬉しいって感じで、
いいですね
なんかねそのクラシックっていうか、まあ、要するにそのお琴の世界の演奏会っていうのも、まあ、もちろん経験はあるわけなんですが、そのいかんせんすごい皆さん真面目で、うん、このタイプはなかなかいないなんかちょっと浮いておりましたがなんかジャズの世界に入って、この間もだからあの薬師池公園で町田の郊外の薬師池公園っていうなんか日本庭園あるんですよ、
はい、
でそこでもみじがすごい綺麗になるんですね秋で、ライトアップされるのでそこのイベントで演奏するっていうチャンスがありました。でそういう時なんかその本当になんかそのね辰野さんと千切さんと一緒に出させていただいたんですけど、まあ、ジャズですからソロのところあるじゃないですか、ぶわ、はい、ーって弾いてて、そろそろお入りになるとかいう感じで隣で言うんですよ。でうわーこのゆるい感じいいなとかって思って、もうおことの世界ありえなかったので、
そうですよね、
皆さん真面目で早くあったりするってこういう感じだった、まあそんな優しい先輩もいるんですけれども、なかなかやっぱりちょっと厳格な世界でしたので、ちょっとその厳格さがちょっとあのこのゆるい感じの人だったのでっていう感じで怖かったんですけども、もうジャズの世界でそろそろ入りになったらみたいな感じで
完全に飲まれてます ねその言葉遣いになっちゃうんですね。
そう
なんですね。
なんかもう楽しみながら演奏させていただきました。
わー、うん、聞きたかったですね。
いやーいいっすね、ジャズ。そうかジャズ難しそうだなと思うんですけどね。
難しかったです。だからその小回りはやっぱり聞かないので、あと転調も半音上げっていうのは一番 あの実は洋楽器では得意そうだけど、和楽器半音上げね困るなって感じで、
できないんですよ、ね、
できないです。
だから5度関係で動く時は、まあ、あれなんですけどね。でそういう時は
難しい話が、
そうです。だ
から
そ
れは特徴に転調とかだったらいいんだけど、
そうなんですよ。
C だったらあなた音楽やってわかんないでしょ。 C だったら F とか G とかさ、
ね、それだったらね、あの要するにこうまあ間音で撮ってますので、はいはいはい、1個か2個だけ、ね、パンパンと動かせばいいんですけども、はい、そういうのって少ないですからね、うん、洋楽器の方はね、はい、でだからそうなったらね、私はねできないから入らないとかなんか逆にで戻ったら入るねとか、
あー面白い。
あとだからそうなったらね、トレモロばっかりでいいからねとか、一音だけでとか、ね、なんかこれもやっぱりその
こうして今夜もスナックモモの夜は更けてゆく。藤谷モモのモモの缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。皆さんいかがでしたか。川田さんのお話すっごく楽しかったですね。本当に盛りだくさんで、もうもっともっと続きを聞いていたいという気持ちでした。いや、オープニングでもね少しお話をしましたけれども、その日本の楽器と西洋の楽器をこう一緒にコラボレーションみたいな形で音楽を演奏してらっしゃる方って多くいらっしゃると思うんですが、でもその中でもやはり川田さんのそのお琴の楽器へのこだわりとか、その美しい音色をどう生かすかっていうような、そういう思いで、それでいろんな楽器と一緒に演奏したり、いろんなジャンルの音楽を演奏したりっていうのがやはり素敵だなって改めてまた今日のお話から感じました。またお子さんたちにね、その楽器の楽しさを伝えたい、そして未来にどんどんこう広げていってほしいというその思いもすごく伝わってきて、また一つずつこう形になって広がりを見せているんだなっていうこともお話を伺っていてすごく楽しかったです。とっても勉強になりました。またねぜひいらしていただきたいと思います。川田明美さんの情報を知りになりたい方は、川田明美さんのお名前で Facebook 検索してくださいね。そして、私のライブも今週末と迫ってきました。1月11日日曜日、お時間は1時半開場、2時開演、約1時間のステージとなります。藤谷桃ニューイヤーライブ2026、ご予約いただいた皆さん楽しみにしていてください。もしまだだけど行けそうという方はぜひ予約お待ちしています。詳しいことは私の SNS をチェックしてくださいね。お待ちしています。桃館では皆さんからの普通歌コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はmomokan@hatanaka.com momokan@hatanaka.com こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。